皆さんこんにちは。株式会社クロケの斉藤です。クロケン治療院経営のヒント、本日は第127回をお届けいたします。本日はゲストに治療院コンサルタントの田村剛先生をお招きしております。それでは田村先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それでは今回のご質問です。いつも楽しく聞いております。それぞれのスタッフで改善率、これは多分症状の改善ですね、はい、リピート率が異なる場合はどのような指導を行っていけばよろしいでしょうか。うん、現在3人のスタッフがおりますが、これの3人を一定にすることは難しいものでしょうか。ご回答よろしくお願いいたします、というご質問です。
そうですね、まあこれは多分逆に斉藤さんに聞きたいんですけど、はい、今クロケン店舗、何店舗かありますよね。はい、でスタッフが結構人数いますけども、
そうですね、
まあ、経営キャリアも違うし、持ってる資格も違うしっていう、
バラバラですね。
バラバラの中なんですけど、はい、その今ご質問にあった、はい、その改善率とかリピート率っていうものを一定化するの難しいでしょうかってことなんですけど、はい、やっててどうですか、
はい、
ご自身
で。そうですね、僕はまあ正直言って全然難しくないかなっていうのが、
そうですよね、
はい、うん、あって、まあ、なぜかというとやっぱり、なんかね、その再現性あるものっていうことを一つこう柱に置いて、やっぱりいろいろ教えたりとか、あと分からないことも大体共通していきますよね。
そうですね、
うん、そういうところを掘り下げていけば、結果的には同じぐらいの、
うんうん、
症状の改善率、リピート率っていうのは、まあ、作れるものなのかなっていう印象はすごい持ってます。
そうですね、昨日がちょっと、新店舗のプレイスタートですよね。
そうですね、
はい、だったわけですけど、うん、新店の子たちって研修2ヶ月ですか今。
1ヶ月
です、ね、1ヶ月
で丸々1ヶ月
で丸々1ヶ月、はい、で成立レベルで言うともう大体同じレベルまで、
もう、はい、
持ってこれてますよ、
ね、持ってこれてますね。
ここはやっぱりシステムの問題じゃないかなというのが一番感じることですね。はい、なぜ黒源店舗であれば1ヶ月程度で同じような施設結果が出せるようになるかというと、どこに基準を置いているかということが一番ポイントだと思うんですね。
なるほど。
おそらくこの先生はご自身の基準のものを考えているんだと思うんですね。
あ、3人それぞれじゃなくて、
で自分がやっていることに対して、スタッフさんに自分に合わせようという形でやってると思うんですね。
はい、
そうするとやっぱできることできないことが出てくるんですよね。その体格面とかもやっぱりありますし、まあ、
そうですよね、
はい、まあ、その体格が大きいこと小さいことで、うん、やりやすい主義やりにくい主義っていうものもあったりしますし、その持ってる知識レベルが違ったりするんで、そこで同じことしろと言ってもなかなか難しかったりする部分があるんですけど、僕の店舗でやってるのは、スタッフさんに合わせて考え、はい、物事を考えてるわけですね。
そう
ですね、まあ、女の子が多いので、うん、女性でもできる主義、体力がなくても、まあ、体が小さくてもできるような主義ですね。経験者の方もいらっしゃいますけど、は
い、
なんか世界観変わったみたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃいますよね。そういう主義を作っていく、自分たちに合わせるんじゃなくて、僕はずっと説やってましたから、その説をやらせることもできますけど、だから時間がかかるわけですよね。
そうですね、
すごく、ものすごく時間がかかったりするわけなんで、その時間がかからないように、かつ効果が出るように、その生徒を作り直していくということも一つ必要だと思うんですよね。でそれとともに、リピート率なんかもね、大体みんな横ばいというか、まあ、横並び状態か、
ね、
横並びの数字が出せてると思うんですよね。相当キャリアに差があると思うんですけど、もう10年以上キャリアある人、20年近い人もいますよね。
そうですね、早かったら学生の子もいたりして、
うん、そうですね、
はい、
だからキャリアの差で言うと多分ものすごい差が、10年以上のキャリアの差があるわけだけど、数字にはほとんど変わらないですよね。
そうですね、
もう誤差範囲内 10% 以下の範囲内で収まってるわけなので、これもじゃあなぜかっていうことですよね。まあ、それだから可能だってことですよね。数字を揃えるってことは可能だってことなんですけど、そこは何をしてるかっていうと、もうトークンが今全部決めてるっていうことですよね。何を話すべき、どのタイミングで何を説明するって、どういうことを話すべきなのかっていうことを全部決めてるっていうことですよね。私がやってても、まあ、ちょっと難しいなと思っているのは、ヒアリングっていうのをさせると非常に難しいなとは。
田村さんが言うのは聞く技術っていう、
ね、そうですね。ここはまあ押す技術、整列の技術と話す技術、うんうんうん、ここまでに関すると、かなり一定のラインは揃えることが可能だなというのは感じてるんですよね。はい、ただヒアリングになってくると、まあ、深く入っていくとどんなものが入ってくるかわからない部分があるので、体系がしづらい部分ってある程度できますけど、完全に体系がするのは難しいところになってくるので、そうするとやっぱり自力が非常に必要になってくる、根本的な知識であるとかってものをつけなきゃいけないというのが出てくるんですけども、本当にカウンセリングとかいうと、もう心理学のレベルまでやってこないとなかなか対応難しかったりとかなんですけど、そこまでは求めてないっていうことですよね。だから施術の押す技術と話す技術で対応できるレベルの患者さんを集める、集客もそこで決まってくるわけですよね。やっぱりリピート率っていうのは集客によっても大きく変わってきますから、すごく難治の症状の患者さんを対象対応していたりとか、その気持ち的なもんね、性的な疾患を持っている方を対象していくんだったら、ヒアリング技術を磨いていかなきゃいけない部分が出てくるので、またその、リピートでなく、通院を続けてもらうということに対して必要な要素が変わってくるので、そもそもまず考えなきゃいけないのは、自分たちが、自分の院がどういう患者さんを対象にしていて、どういう悩みを抱えておいでになるのか、それに対して、誰でもが対応できるような、マニュアルであるとか、トークスペクトの準備っていうものをしてあげる。でその基準としては、自分を基準に考えるんじゃなくて、一番できないスタッフを基準に考える。佐藤さんの方を感じてもらえると思うんですけど、はい、基本的に全く何の知識もない新人さんというのをベースラインとして考えてくるというのを作っているの で、
は
い、
でね、
1ヶ月程度でちゃんとできる。それが全くお仕事の方が1ヶ月程度で、しっかりと患者さんに成績効果を出せて、リピートいただけるようなお話もできるようにというような会見も組んでいるわけですよね。そこがやっぱり一つのポイントになってくるんじゃないかと。それが整備できれば、しっかりと、同じような手放しのない成果を出すということが十分可能だと。実際は黒犬店舗だけじゃなくて、私いろいろたくさんクライアントさん、ね、いますけども、そこで全部同じような数字出してきてますので、これ可能であるということを断言させていただきたいなと思いますね。
そうですね、まあ、またそこまでのマニュアルだったり仕組みはまた、
まあ、準備しなきゃいけないですね。
は
い、それは必要だと思いますけども、そしてできれば十分に数字を取ることができるなと、ね、教育としては、 レベルの一番レベルの低い人を基準に考えて、教育自体のカリキュラムを組み直してみられたらいいんじゃないかなというふうに感じております。
ということで、工藤研治療院系のヒントをお届けしてまいりました。本日も田村さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。